あの20周年にお招きいただきありがとうございます。私のお話のタイトルは、クオリアとリアリティというものです。私は普段農家をやってて、でまあ我々人生でいろんなことを体験するんですけど、基本的にそれは脳の中の脳内現象なんですよね。もちろん身体も重要ですし、環境のとの相互作用も重要なんですけども、我々がその意識の中で体験するものというのは、あくまでも、脳内現象であります。でその中で、近代科学において極めてなんていうかな、取り残されてきたというか重要な問題点というのは一回性の問題であります。脳科学においてですね、非常に主流となっているアプローチというのは基本的に統計的なアプローチであります。ご存知かもしれませんけど、例えばベイズ推計なんてアプローチがありまして、外界から刺激が入ってきたときにですね、その外界のリアリティがどのような状態になっているかということを、推定する方法、確率論の、体系があるわけですね。でそのような形で、神経細胞の統計的な性質を扱うというのが、ある意味では、メインストリームの、考え方だとお考えになっていただければいいんですけれども、その一方でその一回性というのが重要だという考え方も、根強くあるわけですね。我々のその経験からしても、そのたった一回の体験というのがですね、我々の人生に大きな痕跡を残すことは事実であります。じゃあその一回しか起こらないような体験も統計的なアプローチで扱えるのかというのは、これは大論争でありまして、統計的なアプローチで有効だという人は、たった一回の体験でもそれは統計的な学習だというふうに言うわけですね。で、これについては未だにその論争が続いております。で、神経細胞のですね、ネットワークを、ミクロレベルで見ますと、基本的にそこで起こっているのは、衝突だとお考えください。何を衝突のことを言うのかって思いがちかも、思いになるかもしれませんけれども、基本的にですね、我々の世界のリアリティを見ると、あるものとあるものが衝突する空間の中で、あるいはその、位相空間の中で、運動して出会うということが、様々なその生物学を含めたイベントを、駆動している力だよってこと。例えばですね、6500万年前の地球への直径 10km の、小惑星の衝突が、恐竜類を絶滅させて、哺乳類を発達させたわけですよね。神経細胞の中でも、基本的にその、硬い因果性っていうのはないんですね。もちろん、物理法則レベルではあるんですよ。その神経細胞のレベルで言うと、起こっているのは衝突です。つまり、ヘップ則というのがあって、シナプスの前側の神経細胞と後ろ側の神経細胞が同時に活動したときに、そのシナプスは強化されるわけですね。で、これは別に前のニューロンが発火したら、後ろのニューロンが発火するっていう単純な因果的な、関係があるわけではありません。というのは、1個のニューロンというのは1万個のシナプスを受け取っているわけですから、そんな簡単な因果関係はなくて、要するにヘップ則というのは、前と後ろのニューロンが同時に発火するという、そういう衝突的なイベントが起こったときに、そのシナプスが強化されるという、イベントだとお考えいただければ結構です。で、このようなそのイベントがですね、起こるプロセスを、数理的に扱おうとすると、やはり統計的な、手法というのが、有効であると思われているわけです。で、ところがですね、我々のその意識の中で感じられている様々な認識のですね、パーツというか、それを考えるとどうしてもその統計で扱えるとは思えないものがいろいろ出てくるんですね。で、そのうちの一つが、というか非常に代表的なというか象徴するものが、その私が最も関心を持っていますクオリアの問題であります。要するにアンサンブルを拾ってきて、その一個一個のインディビジュアルなんていうのは、そのアンサンブルの中の一つの、スペシマンというかな、それに過ぎなくて、統計的な心理だけを我々は扱うんだっていうアプローチを取っているとですね、なんで我々が意識の中でこういう様々な質感を感じているかってことがどうしても説明できないんですね。と申しますのは、あるその認知現象における脳の働きをですね、統計的に扱ったといたしますね。そうすると、例えば進化心理学なんてのがあって、あるその人間がビヘイビアをするとどれぐらいの確率でですね、子孫を残せるとか、そういうことを研究する学問があるわけなんですけれども、そのようなその学問をしている限りにおいて、このようなその個々のまさに心理的な瞬間において我々が意識内容として何を感じているかということは、アンサンブルの中の一つのエグザンプルに過ぎないわけですよね。で、そのエグザンプルの中にこのようなその性質があるということは、基本的に統計的議論からは出てきません。これは全く論理的な視点から明らかなことなんですね。 ということは、その統計的なアプローチから脳の働きを理解しようという人たちは基本的にクオリアの問題は扱えない、で実際に扱ってこなかった、まあ、無視されてきたわけです。で実はこのクオリアの問題というのが、私は極めてその人間のインディビジュアリティですね、個物性、固有性というものを考える上で重要な意味を持っていると思うわけです。というのは、我々がそのクオリアを感じるというのは、そのあくまでも私が感じるわけですよね。私というのは生物学の立場から言えば単なる DNA を運ぶ、まあ、ビークですよ。私というのは一人の、だから私を生物学的に扱おうとしたら、この男がどういう行動してどういう遺伝子をどれぐらいの確率で残すのかっていう記述で尽きています。もうそれ以上の記述はしなくてもいいんですね。でも私という立場からしたら冗談じゃないって、俺ってのは特別な人間なんだって思うわけですね。でそこにその従来の統計的心理に基づく科学的記述と、その我々の主観的体験の間の大きな裂け目があるわけです。で私は精神科医の方とですね、いつも時々お話しさせていただくことがあって、私が何も言い出さない前から精神科の方がクオリアには重大な関心があるっておっしゃることが多いんですね。でなぜかって聞くと、さっき賢明先生が扱われてたその統合失調症の患者さんにおいてクオリアというものの感じられ方が普通の人と違うと。つまりですね、我々はこれ例えばこういうクオリアっていうのは、普通はこれ感覚的クオリアって言うんですけど、つまり目が開いてる時にしか見えないクオリアがあるわけですよね、普通は。ですから、例えば皆さんがこのようなその目の前にコップというようなものを構成しているクオリアがあると、それはおそらくそこに本当にコップがあるんだろうという、その現実の推定を、まあ、保証するわけです、普通は。ですからクオリアというのはその現実の感覚と極めて結びついているわけですけども、ところが統合失調症の患者さんにおいてはご存知のように、そのクオリアと現実との対応関係っていうのが、まあ、普通ではないですよね。でそれを我々は異常だというわけですけども、しかしですね、いかに見るように、実はその異常の中に、異常と見えるようなものの中に、もともと我々の脳がどのように働いているかということを考える重大なヒントが隠されているわけであります。ですからそのクオリアというものがどうやって我々の脳から生み出されるのかということを考えることによって、いわゆる正常からいわゆる異常までを一つのスペクトラムの中で見るような視点が得られるのではないかと私は考えるわけです。で実はそのクオリアがどのように神経機構から生み出されるかということを研究する理論的な、方法論というのは極めて深刻な、方法論的困難に直面しております。でその理由を一言で言えば、全てはメタ認知だからです。メタ認知というのはですね、単純にその神経細胞の情報表現があればいいというだけではなくて、それをいわばその外部から見るような、その内なる外部の視点が必要なんですね。これは論理的にそういうことが導かれます。でその内なる外部の視点というのは、まあ普通の流行り言葉で言えば前頭前野にあるわけですけども、その前頭前野にあるなんていう機能的な極在説をで説明しても何の説明にもなってないということは皆さんご存知で、よくすぐに分かることでありまして、 FMRI でですね、前頭前野が活性化しているなんて言ったって、それは単なるデータに過ぎないわけです。じゃあなんでその前頭前野が、例えば視覚野の神経細胞を いわば自分の内部に入れつつ、あたかも外から見ているようなメタ認知を、することが可能になっているのかということが、まあクオリアの問題を解くためにはどうしても必要なことなんですね。でこれについてはその脳科学が今じゃあ全体を 100% として何パーセント分かっているのかというと、限りなくゼロに近い数字しか分かっていないわけです。でここをどう取るかという乗り越えるかというのが極めて重要なチャレンジになっているわけですけども、これがもう一方では、私という存在は何かというその自我の問題と極めて強い結びつきを持っているということは皆さんすぐにお分かりになると思います。つまりですね、脳内の情報表現というのは、コンピューターの中のデジタルの情報表現とか、そういう、従来の科学心理の中で扱われてきたものとは全く違うということです。つまり脳内の情報表現というのは、それが特にその意識の中で立ち現れる限りにおいて常にメタ認知でなければいけないということです。つまり私という記述の枠組みに相対的なものでなければいけない。ここにですね、そのクオリアの問題が私というその個別性の問題と結びつく極めてその、本質的な道筋があるわけですね。で私が最近非常に興味を持っている問題の一つが感情の問題であります。で先ほど世の中ってのは全部衝突なんじゃないかって申し上げました。つまりですね、我々の脳ってのは基本的に予測ができないもの、さまざまなものに出会うという中で生きているわけであります。で感情が、例えば爬虫類の脳で理性によって抑えられなければいけないとかいう、そういう古い病像は今は脳科学者は取っておりません。今は脳科学で例えば騙しをみたいな人がそこに言っていますけども、つまり理性というものがもともと感情がそこに非常に密接に串出しされたものであると いうアプローチ、考え方が有力になってきているわけであります。で、なぜそのようなことが重要なのかというと、そもそも脳というのは閉じた論理システムではないということであります。常に、外界とオープンなダイナミカルシステムとして、相互作用しているわけでありまして、その中ではですね、様々な予想できないことが起こるわけですね。で、その予想できないような、まあ、衝突的というか、その、偶発的なことにいかに対応するかということを考えると、実は感情のシステムが本質的な役割を果たすということが、明らかになるわけです。で、そこでですね、極めて重要な概念が、その、コンティンジェンシーという概念であります。これは、完全に規則的でもないし、全くランダムでもないと。半ば規則的に、半ば、不規則に起こることです。で、我々の脳がですね、興味を持つような対象ってのはほとんど偶遇的なものです。例えばサイコロをずっと振ってその目を眺めてるっていう方はいらっしゃるかもしれませんけども、あんまり面白くないんですね。なぜかというとサイコロの目ってのはランダムですから、それは偶遇的なものではないわけです。一方、人の振る舞いってのは極めて偶遇的です。こいつはこんなやつだと思ってたのかですね、ある日突然、予想もつかない行動を取ることもあります。全く規則的な人ってのは面白くないですし、ランダムな振る舞いをする人ってのは困った人であります。大抵の人ってのは偶遇的な振る舞いをするわけです。で、このようなものが、脳にとっては最もその興味深い対象であるし、また学習する機会を与えてくれるものでもあるわけです。で、そう考えますとですね、じゃあ現実とは何かっていうことなんですけれども、私は基本的にその、基本的にですね、脳科学者が現実というものを扱うときには、まず一つの伝統的な扱い方っていうのは、複数の情報経路から来るものが一致する。つまりですね、コップの例で言うと、目の前にそのコップがあるような視覚イメージがあるわけですね。で、それに、例えば手を伸ばして触ると、確かにその触覚のフィードバックが来る。この時にその、もともと独立なものであるはずの視覚情報と触覚情報が一致する。で、さらにこうやって置くと、カランと音がすると。それで聴覚情報も一致したと。このようなその、複数の経路から来る一致が、まあ現実を支えるというのが、まあ基本的な認識なんですけども、肝心なのはですね、その一致というのは、決して、因果的に固いものではないってことです。つまりそれは半ば偶然のコンティンジェントなものであるということです。で、ここにその現実というものが揺らぐ基礎があるわけですし、それから現実というものについて我々が学ぶ基礎があるわけですし、あるいはその統合失調症のように、その現実感覚自体が、不安定なものになる。我々の持っているいわゆる普通の現実感覚とは違うものになるという、メカニズムの根拠がですね、ここにあるわけであります。で、よく知られている例としては、その、例えば、身体イメージの変化というのがあるわけでして、新生児は基本的に自分の身体の範囲というものが、どのようなものであるかということについて、固い仮説を持っているわけではありません。自分の体をですね、こうやって触りながら、ダブルタッチと呼ばれる状態、つまり、自分が触ることが同時に触られることを意味するというような状態を、通してですね、そういう、偶遇的な、一致を通して自分の身体の範囲を学んでいくわけですけども、それが偶遇的であるのはなぜかというと、大人になっても、実はその、その視覚と聴覚、あ、視覚、運動、感覚フィードバックの間の一致を変えると、我々の身体イメージのパーセプションも変わるからであります。つまり脳は、決してその、身体イメージというものを固い情報として保有しているわけではなくて、常に、変更の可能性を秘めた偶遇的な情報として保持しているということになるわけです。で、このような、脳がですね、いかにその不確実性を含んだ認知過程を、ロバストな形で扱っているかというのを研究する分野が最近、まあ、ニューロエコノミックスっていう、新しい分野としてアメリカを中心に立ち上がってきています。で、例えばその脳の中の、報酬系でありますドーパミン細胞が、水とかですね、餌とかそういう、本来の生物学的な報酬だけではなくて、ある特定の文脈で提示された不確実性に対しても反応するということが分かってきておりまして、つまり脳というのは、もちろんドーパミン細胞というのは、単にその報酬というかですね、その情動を扱うシステムの一部に過ぎませんけれども、不確実性というものをそもそもそのシステム動作の本質に取り入れた形で、あるということが分かるわけです。で、私たちの研究所で最近、やってる研究の一つというのが、人間がその不確実な状況下でどのような判断をするかって、一番簡単な実験パラダイムってのは、賭けゲームなんですよね。お前これ賭けるか賭けないかっていうの。そういうゲームをやらせると、非常に面白いことがいくつか見えてきまして、簡単に申し上げますと、まず、個人差が大きいっていうのは極めて大きな特徴であります。要するにですね、 物を見てそれが丸だとか赤だとか青だとか判断させるというのは、これはある意味じゃ正解が決まっているわけであります。でそのような時にはあまり大きな個人差は出ないわけですけれども、不確実な、パラメーターが増えてくれば来るほど、それに反応するですね、対応するストラテジーというのは一個ではありません。これは、要するに進化の過程で生きるってことに対する回答が非常に多様なものであって、正解が一個ではないのと同じように、不確実性に対応する個人のストラテジーっていうのも極めて、いろんなバリエーションがあるわけです。で、ここでですね、私たちが非常に大きな問題だと思っていることというのは、その個人の差というものを、個人ということを単位に記述するのではなくて、そこからさらに上流に遡って、どのような、背景がですね、その個人差を生み出しているのかと、つまり、私が、の言い方で言うと、主語を変えると、記述の主語を変えるということが極めて重要になってくるわけであります。例えば私はあんまり好きな議論じゃないんですけど、日本人は特殊だっていう議論があったといたします。で、日本人はっていう主語を立てた瞬間に、もうそれはブラックボックスになってしまって、それ以上の科学的な記述は不可能になります。でもそういう日本人が特殊だということを主張している人に対して、あなたはどうしてそういうことを主張するのかって聞くとですね、例えば漢字を音読み、訓読み両方するからだという答えが返ってくるといたします。その瞬間に実は主語は変わってるわけですね。ある文字を二通りの読み方で読む民族は特殊であるという、まあそういう主語になるわけですね。そうするとそれは別に日本人だけじゃなくて、南アフリカとか南太平洋のどっかにそういう部族がいるかもしれないわけですよね。つまり日本人は特殊であるという、なんていうかな、そういう記述の仕方では開かれないような議論の道筋が、主語をそのように操作可能な概念に置き換えることによって開かれるわけであります。で、同じことをおそらく僕はその統合失調症の患者さんはとか、そういう言い方の中にもあるとは思うわけですね。ですから我々がこのやってるような単純なこのようなですね、ベッティングゲームでもこれだけの個人差が出てくるわけでありますから、当然のことながらその統合失調症のような病態においても個人差というのは出てくると思うんですけど、私が非常に関心があるのはその個人差ということが、単にその患者 A は患者 B はという主語の問題として置き換えられてしまうのではなくて、さらにその遡ってどういうじゃあ因子がそのような個人差を起こしているのかということを、理解したいと。それは先ほどのその統計的なアプローチの限界ということにも実は関連すると思うんですが、そのようなことに関心がございます。で、脳がその不確実性を扱うシステムというのは決してドーパミン神経細、ドーパミンニューロンだけではありません。例えばその前頭葉にありますアンテリアシングレートコーテックスという部位、あるいはそのさらに前側にありますドースラタルプレフォンタルコーテックスという部位が、何かですね、異常なことが起こった時に活動するシステムの一部として知られています。ですから、例えば、非常にその、何が起こるか分かんない。つまり、衝突的な現象が起こった時に、まずその、アンテリアシングレートコーテックスがアラートシグナルを出して、これは痛みを感じる部位でもあるんですけれども、それがその、さらに受容流の、ドースラテラプレフォンタルコーテックスにシングナルを送り、ここがその脳の各部位の活動のメリハリをつけるところだというふうに言われています。つまり脳の活動のモードが変わるということは、メリハリが変わるということであります。で、このようなその、偶遇的なですね、刺激の一つの重要な要素として、他人とのコミュニケーションということがあるわけですね。で、これはもう、今の脳科学に近くの常識だと思うんですけど、とにかく人間の脳を規定する最も重要な要素は何かといえば、これは他人との関係なんですよね。で、例えばアイコンタクトをするというような単純な刺激でも、それは先ほど申し上げたドーパミン細胞を活性化するということが知られていまして、で、要するにアイコンタクトをするかしないかで、ここの活動が変わるわけですが、で、ここにもですね、実は偶有的な要素があるわけです。ですから、従来の脳科学の解析において何が欠けたかというと、脳というのは基本的に偶有性を含んだ形で認識を処理するということでありまして、アイコンタクトがいくら嬉しいと言ってですね、こっちをずっと見て3分ぐらい見たままの人ってのは不気味なだけなわけであります。つまり、アイコンタクトが嬉しいのは、そこに偶有性があるからで、チラチラっていうか、いつ目が合うかどうかわからないっていう、この状態が脳にとっては嬉しいわけです。ですから脳にとっての報酬というのはほとんどの場合、そういう仲間規則的仲間ランダムという、偶有性を含んだものであるということがポイントなわけです。で、この実は他者との関係というのは自我の確立にも極めて重要なその意味を持っていることが知られていまして、1996年に発見されましたミラーニューロンというのは、つまりはその自分の行為と他人の行為を鏡に映したように、同じように処理する神経細胞でありますけれども、このようなそのミラーニューロンみたいなシステム、これは前頭葉の運動性言語野に人間の場合はありますけれども、そのようなそのシステムが他者との関係性を通してですね、自分の自我というか心を、確立するという、意味で非常に大きな役割を果たしていると言われているわけです。 そこで重要なのが、その私という存在というのはあくまでも偶有的な存在であるということでありまして、確立した自我というものがフィックスされてあるわけではなくて、常にそれは変化への、まあ、可能性と危険性をはらんだものとしてあるということです。で、それがいつどのような形でバランスを崩してしまうかということは、そのようなその危険をはらんだ、許容した形でその脳っていうのは発展してきた、進化してきたし、実際に機能しているというのが、あの、私たちの、まあ、私の考えということです。で、あの、まあ、時にはですね、極めてその、深刻な、まあ、悲劇的な状況になることもあるわけでして、まあ、これはですね、その、解離性同一性障害というのが本当にあるのかどうかということについては、あの、専門家の中でも論争が続いていると聞いておりますが、まあ、そのような振る舞いをする人たちがいるということは、まあ、ある程度、あるようです。で、その、解離性同一性障害というのはほとんどは幼児期の虐待によって、まあ、起こっているわけですけども、その、解離性同一性障害の人が、その、虐待時のですね、記憶を思い出せる人格と思い出せない人格、つまりは虐待記憶を思い出さないような人格を作ることによって彼らは自分自身を守っていると考えられるわけですけども、その思い出さない人格の時に、前頭葉の右側において優位な活動の変化があるということが、FMRI の研究によって見つかっています。で、これはプレリミナリーなリザルトで決してファイナルなものではありませんけれども、我々がどうしてもやっぱり考えなきゃいけないことっていうのは、その自我を成り立たせる脳機構というのはそれほどその硬いものとしてあるわけではなくて、非常にその外界との相互作用の中で様々なその変化を受けながらですね、極めてフラジャイルなものとして存在し続けているということです。で、そう考えると、我々が時に精神のバランスを崩して、その病気と呼ばれる状態になってしまうということも、脳がそもそも予定していることの一部なんじゃないかという気がしてくるわけであります。で、あの、私はその、英語でですね、エマージェンスとエマージェンシーという言葉が近いということに極めて重大な関心がありまして、で、僕はその魂の危機と呼ばれるような、そのスピリチュアルエマージェンシー、エマージェンシー、ごめんなさい、逆に日本語書いてしまいましたけども、スピリチュアルエマージェンシーと呼ばれるようなこと、つまり危機がですね、あの、エマージェンス、創発と結びついているということが、今の例えば多重人格などもある意味では悲劇的な事例としてそうなんですよね。つまり新しい人格というものがその魂の危機に基づいて生み出されてしまうと。そういうことを考えると、そもそもその我々が創造的な、生物であるということと、時にはその魂の危機を迎えるということは、おそらくその偶有性に対する脳の処理機構というところを通して、一つのそのスペクトラムで結びついているんだろうと考えるのが、あの、私はリーズナブルであると思っております。で、やはりその際に文脈、コンテクストというのは極めて重要なものでありまして、脳のその前頭眼下皮質、オービトプレフォンタルコーテックスというところが、その社会的なコンテクストを判断して、脳の情報処理を、様々にモジュレートするところだと言われていますけれども、そこでその、様々な状況判断をして、その時々の、例えばコミュニケーションの、存在とか、そういうものによって脳の、機能を変えるということは我々自然にやってるわけでありまして、そのようなものの中にその脳の可能性もあるし危険もあると。つまり、私の基本的な認識というのは脳の可能性と危険性というのはほとんど表裏一体であると。なぜかというと、そこには偶有性、つまり衝突的なものが必ず入っているからだという認識であります。で、それで、あの、クオリアってのは結局何なのかというと、そういうその偶有的なですね、相互作用に基づいてどんどんダイナミックに変わる脳の、働きにおいて、ある種の認知的な安定性を維持するために、まあ、進化してきた機構であろうと私は考えております。ですから、そのクオリアという形で、そのこれは、あの、池田先生なんかが非常によく考えてらっしゃることなんですけど、同一性ということがですね、保障されているということがある意味では、偶有的な形で我々が環境と相互作用するということの、一つの、まあ、なんか制度的保障になっているというふうに考えます。で、僕は、あの、マリナ・アブラモビッチっていうアーティストはですね、そのエマージェンスがエマージェンシーとほとんど同じものであるということを非常によく分かって表現活動をしている人だと思うんですよね。で、マリーナのそのテートギャラリーでの、講演っていうのがありまして、その中でそのマリーナは、こんなこと言ってるんですよね。あの、私は今まで自分がやってきたようなこととか、自分が好きなことようなことばっかりやりたくないと。なぜかというと、そういうふうにすると、もういつも同じような、その、なんていうかな、脳とか体の使い方をしてしまうか。だから、要するに本当の自分の可能性が出てくるというのは、 今まで自分がいなかったようなコンテクストとかですね、状況に自分を置くときであるというようなことを、まあ、マリーナは言うわけであります。で、私はそれは、ある意味では僕は真実だと思うんですよね。私は、まあ、ソニーの研究にいて、あと大学でも研究室があって、あといろんなその文脈の中で自分が生きていかなくちゃいけないっていう、まあ、状況がこの数年続いていて、その中でつくづく思うのはですね、人間の脳ってのは本当になんかその、自分が置かれている文脈によって、なんか変化しちゃうなと。で、新しい文脈に置かれることっていうのは、極めてそのストレスな状況でもあるんだけれども、一方で、そういうことを通してしか自分の脳っていうのは、本当には変わらないだろうなと思うわけであります。ですから、僕は統合失調症をはじめとするその、精神病の患者さんに対しては、僕実は親しい友人で3人ばかり今のところですね、そういう状態になった方がいらして、閉鎖病棟の中にも何回もお見舞いに行ったことがあるんですけど、非常に治すのが難しい、治すっていうことの定義にもよるんですけれども、病気であるということは認識してるんですけれども、彼らは基本的に今まで申し上げてきたようなですね、人間が、まあ、創造的な存在であることを可能にしてきた、まあ、脳の仕組みというかですね、働きの枠内の中でああいう状態になっているという感じが非常にいたします。で、その最終的にじゃあ、その先ほどのメタ認知などの、プロセスを通してですね、どういう、じゃあ具体的なプロセスで、彼らの脳が現実感覚という視点において、我々と違った状態になってしまっているのかということは、まだその、脳科学の立場からも、あるいは私が考えている中でもわかんないんですけれども、基本的にその、統合失調症の患者さんが直面している問題というのは、我々が生きる中で、まあ、創造性とまで大げさなことは言わないですけれども、この変化する現実を決して固定化されたものとしてではなく、偶有性を含んだものとして理解するという、問題をいかに解いているかということとつながっていると思うんですね。で、その問題を真剣に考えようとすると、僕はやっぱりその従来の統計的な、心理に基づく科学観というか世界観というものと激突せざるを得ないだろうと思っているわけです。で、個人的にはそのクオリアというのは基本的にそのいかに統計性の呪縛から逃れるかと。患者一人一人は別にサンプル、統計データのサンプルじゃねえよっていうことをいかにそのちゃんと科学というかですね、方法論と問題として立ち上げるかということだと思っていまして、その意味でもその、私が考えているクオリアの問題と、その精神医療に関わっている方が現場で直面している問題というのは深い関係があるのではないかと思っております。以上でお話終わりにさせていただきます。